はい、それでは礼拝を始めましょう。主と共に歩むを賛美します。ラララララララララ三、はい。
主と共に歩む、その他の実さよ。主の踏みたまいし、御跡をたどる。一足、一足、死にすなりて、絶えず、絶えず、我は進ま。
アーメン。
一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうして、主よ、共に礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。愛する主よ、どうか今日もあなたの御言葉を持って語ってください。もう主があなたの聖霊によって、あなたの御言葉によって進むべき、一歩一歩進むべき道を示してください。もうあなたの御言葉が心の奥に、さんと共に歩める一日となりますように、心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。本日のデボーションの箇所は、創世記36章、20節から43節。の住民、ホリ人、セイルの子は次の通り。ロタン、ショバル、ティブオン、アナ、ディション、エゼル、ディシャン。これらはエドムの地にいるセイル人、ホリ人の主張である。セイルの子、ホリ人の主張である。ロタンの子はホリ、ヘマム。ロタンの子はティムナである。シャバルの子は次の通り、アルワン、マナハテ、エバル、シェフォ、オナム。チブオンの子は次の通り、アヤ、アナ。このアナの父のチブオンのロバを飼っていたとき、アラノで温泉を発見したアナである。アナの子は次の通り、ディションとアナの娘、オホリバマ。ディションの子は次の通り、エムダン。エシュバン、イテラン、ケラン。エツリの子は次の通り、ビルハン、ザーワン、アカン。ディシャンの子は次の通り、ウツ、アラン。ホリ人の首長は次の通り、首長ロタン、首長ショバル、首長チフォン、首長アナ、首長ディション、首長エツル、首長ディシャン。これらはホリ人の首長で、セイルの地の主張である。イスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めた王たちは次の通り。ベオルの子、ベラがエドムで治め、その町の名はディヌハバであった。ベラが死ぬと、代わりにボツラから出たゼラフの子、ヨバブが王となった。ヨバブが死ぬと、代わりにテマン人の地から出たフシャムが王となった。フシャムが死ぬと代わりにモアブの野でメディアン人を打ち破ったベダデの子ハダデが王となった。その町の名はアビテであった。ハダデが死ぬと代わりにマスレカから出たサムラが王となった。サムラが死ぬと代わりにレホボテハナハルから出たサウルが王となった。サウルが死ぬと代わりにアクボルの子バールハナンが王となった。アクボルの子バールハナンが死ぬと代わりにハダルが王となった。その町の名はパウであった。彼の妻はメヘタブエルで、メザハブの娘、マテレデの娘であった。イスラエルから出た首長の名は、その種族とその場所によってその名を挙げると次の通り。首長ティムナ、首長アルワ、首長エテテ、首長オホリバマ、首長エラ、首長ピノン、首長ケナズ、首長テマン、首長ミブツァル、首長マグディエル、首長イラム。これらのものは彼らの所有の地で部族ごとに挙げた。エドムの首長たちである。エドム人の先祖はエサウである。 アーメン。 内容のまとめを読みします。エドムの地の住人ホリジンセイルの子のケーズと、イスラエルの王が治める前にこの地を治めた王たちの名前、そしてエサウから出た首長たちの名前が記されています。それではポーションを始めていきましょう。まず一番最初に主が語られていること、一番最初に心に留まった御言葉を中心に、直感的に示されたところから黙想する時間を持っていきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は25節に出るアナの娘オホリバマは、この2節を見るとエサウの娘である、あ、ごめんなさい、3人の妻のうちの1人であるということが、はい、分かるんですが、まあ、20節から28節までですね、その間ホリ人のケーズというか代表的な人たちの名前が出てきているわけなんですけれども、はい、その中にそのエサウの妻がいたということで、本当にこの地にこのそのホリ人の家系の中にこのエサウも縛られていたんだなというふうに思わされました。それで、この悪い影響というか、そういうものを受けて、祝福を妨げていたということを思わされました。あと、31節で、イスラエル人の王が治める以前、エドムの地で治めた王たちは次の通りとありまして、31節以降に名前が出てくるんですけれども、はい、そういった王権争いが、しっかりとというか、まあ、繰り広げられている、その後それを打ち破るようにイスラエルの人が戦って勝利したんだなということを思わされました。以上です。
ここのところ、31節以降のところですけれども、このエドムの王たちのところに少しずつこうエサウの家系の方々が出てくるということで、この地を治める者がアブラハムの家系から出るという約束が、エサウを通してもこのイスラエルの王がしっかりと立つ前から少しずつ成し遂げられていっていたんだなということについて、今日は主から語られているところです。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思いますが、それでは成長の時間を持ちましょう。神様がどのようなお方であるのか、またどのような約束、どのような教え、どのような勧めをここで語られているのか、そしてどのような示される罪や警告やいったものが語られているのか、今聖書をもう一度読みながら主に語っていただく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は25節からですが、まあ、警告として、まあ、特に結婚について、ここではですけれども、そういったそういう結婚をするということは、その背景にあるその親族、その相手の親族、家族と関係を結ぶことだなと思わされました。そして本当にそれの結婚が、まあ、主の喜ばれるものとならなければならない、なんか祝福を妨げるものとなってはならないと、ということも思わされました。ホリ人の中で、このオホリバマというこのエサウの妻が生まれるんですけれども、本当にこのしっかりとした系図、その異邦人の中でもしっかりとした系図があって、主張が、何人かの主張が立てられていて、まあ、一つの民族となっていたんですけれども、で、その民族とエサウは関係を結んでしまったことによって、でこの悪い影響、そしてまた、後にイスラエルと敵対することになったんだなということを思わされましたので、で、この人間関係を結ぶときには、いろいろな面で気をつけなければならないと警告を受けています。以上です。
はい、
私も、本文全体を通して教訓、また避けるべき行動をいただいています。ここでエサウが3人の妻を通して子供を授かり、そこから主張が生まれてきたわけですけども、その過程の中でやはりこの神様の戒めから逸脱した人間関係ですとか、先ほどもありましたけれども、そういったものが横行しているなということを私も思いました。やはり神様の戒めに忠実に歩まなければ、本当にこの世の良くないものにこう染まってしまう、そういう家系として続いてしまうということを思いました。まとまっていませんけれども、以上です。
私も全体からですけれども、御父がこの世界すべてを治めておられて、イスラエルの直系ではない母系となりますが、エドムの地のエサウの記録もすべてこの聖書に記されているということについて苦想しています。彼らはまたイスラエルのために敵対するものともなっていくんですけれども、すべてのことがこうして記されて、すべてのことが主の御手のうちにあるということをさせていただいています。それでは続けて成長、適応の時間を持っていきたいと思います。今日一日主が示してくださったこと、主が語ってくださったことをどのように実践することができるのか、自分の今の生活に適応する時間を持っていきましょう。それでは準備のできた方から分かっちゃいをお願いします。
はい、私は人間関係に注意するということで、私、他の方が伝道しようとしている方に私も関わろうとしているんですけれども、その方の様子を聞くと、ちょっと、キリスト教に対して神様に対して反発的なところがあるなというところで、ちょっとどういうふうに関わっていったらいいのかなと思っていたんですが、で今日の箇所からいろいろ背後にある霊的なものに気をつけなければならないというふうに示されました。伝道しようとしている協力者の方は非常にその相手の人、伝道しようとしている人のためにしてあげたいという気持ちが強いんですけれども、本当にこの悪い影響とか受けないように注意しなければならないですし、本当にこの祈って、もちろん私たちが、クリスチャンがこの悪魔に打ち勝つものでありますので、恐れることではなく前進し、勝ち取っていくものでありますけれども、注意しながら、祈って本当に主に助けを求めながらしていかなければならないということを示されたので、彼と一緒に乗って、その方の救いのために、霊的な壁を打ち破るように祈っていきたいと思います。以上です。
はい、私も今日のデボーションを通して、やはりこのエサウのようになってはいけないということ、死の戒めに忠実に歩む時に、やっぱ死の祝福、死の民としての祝福が反映していくということを教えていただいています。やはり、主に対する、軽んじた態度を取り続けたエサウは、その子孫にまで影響し、エドム人というのは、最後まで、このダビデ時代にはダビデに収められ、またイエス様ご降誕の時にはヘロデ王として、最後まで主とその民に敵対する民族となってしまったところを見ながら、やはり最初に主の戒めに忠実であることが代々までその祝福、主の民としての祝福を存続できるかどうかにかかっているなと思いました。今アプローチしている魂がいるんですけども、本当に何よりも主の御声に忠実にその働きを進めていこうと思いました。すいません、以上です。
はい、私もこのエサウとこのエドムの地について、エドムの地が本当にこの長い歴史の中でずっとこう敵対者となっていく、エドム人たちがこうイスラエル人の敵対者となっていくのを見ていく中で、地を勝ち取る、ずっとこう異教、異教というか異民族が治めていた地を勝ち取るということが本当にそんなに簡単なことではないということを思わされました。本当にこれは霊的な意味での戦争であって、今日もう90を超えたおばあちゃんに対する伝道のために行くんですけれども、その地を勝ち取るのが霊的な戦いであるということ、決してこう本当に戦いなくして勝ち取ることができることではないということを今日は本当に抱いて出ていきたいと思います。最後に一言お祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうして共にあなたの御言葉の糧に預かることができた恵みを感謝いたします。どうか今日も私たちそれぞれの道を導いてください。主はあなたの御言葉が明かりとして灯火として照らし、まっすぐ道を歩いていくことができるようにどうか助け導いてください。心から愛する主イエスキリストのお名前をお祈りします。アーメン。それでは今日も良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。